渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。皆様新年明けましておめでとうございます。本当にね、海外で聞いてる人、あるいは地方で聞いてくださってる人、なかなかね、渋谷落語来いって言われてもそんな簡単に行けないよっていう声もありますけれども、どっかね、どっかのタイミングで、ぜひいらしていただければ、このポッドキャストもやっててよかったなと思いますけれどもね。いくつかメール紹介したいと思います。達夫様、いつも配信ありがとうございます。26年ぶりに日本での年末年始を楽しむ一渋楽ファンです。ありがとうございます。早速ですが、ようやく1月12日公演のチケットを入手できました。1月12日、1月は10日あ11日から5日間連続10公演ですので、2日目の土曜ってことですね。2時からは小八師匠の鳥、わさびさん、小白師匠、大福さん、小八師匠ですね。で、5時からが地味新公演、夢丸師匠、千里師匠、小助六師匠、慎吾師匠、最高の番組じゃないですか。いや、ありがとうございます。さすがに最終日の神田松之丞さんのチケットはすでに売り切れていましたが、でも12日は僕の好きな演者さんたくさん含まれていたので、迷わずこの12日を選びました。ありがとうございます。松之丞さんの回はですね、当日券は50枚確実に用意しておりますので、気合の入った方はぜひいらしていただければと思います。この他の公演はチケット大量に余っておりますし、渋谷落語、逆に言うとね、今旧公演ではかなり苦戦している状況がずっと続いておりますので、ぜひね、足を運んでいただかないとちょっと年内ということでなっちゃうかもしれません。ぜひぜひお友達を連れて、いらしていただければなと思いますけれどもね。それでもこの方チケットありがとうございます。また渋楽初心者のため、昼の部と夜の部の間の空き時間を有効に使うためのアドバイスを頂戴できたらと思いメールした次第です。例えばユーロライブ内で軽食が購入できて軽く腹ごしらえできる場所があるのかとか、あるいは間が1時間しかないので夜の部に向けて並ぶしかないとか、もしも機会がありましたらその辺のところお聞かせいただければ幸甚です。以上よろしくお願いします。いつもありがとうございます。ということで、お名前はありませんけれども、メールありがとうございます。いや、いい質問。そうなんですよ、ユーロライブ、ユーロスペースという映画館が入った建物を改装した場所でございます。なのでね、飲酒軽食が購入できる場所がないんですよね。ただし1階にロフト9というカフェが存在いたします。また渋谷の丸山町ですが、近辺にはたくさん食べ物屋さんもあります。ちょうどユーロスペースに入る角があるんですけどね、坂道の入り口、そこにラーメン屋もありますし、すぐ近くにはカレー屋さんもあったりとかして、でそう店頭にはねカレーパン売ってたりとかね、あるいは1時間ありますから、ちょっと外に行って、餃子の王将とかもありますしね、いいラーメン屋さんもありますし、ちょっと外に出てそばでもたぐって、帰ってきてちょうどみたいなところだと思いますよ。ご心配には及びません。行列で入れないということはありません。そこまで人気の公演というのはそうそうありませんのでね、どんなことがあっても開演時間に来ていただければ、お席には座れるかと思います。いや、本当ありがとうございます。こういうとこですよね、大事なのね。こういうメールお待ちしておりました。ありがとうございます。続いて、12月15日月刊大福マガジン最終回を見たという方、ありがとうございます。大叔母の入院見舞いの帰りに立ち寄らせていただいた1月の大福マガジンの感想をポッドキャストで読んでいただいたものです。2回目ですね、ありがとうございます。その後大福マガジン毎月通うぞと意気込んでいたのですが、親戚中バタバタとして、土曜の夜はなかなか日程が厳しいのもあり全くお邪魔できませんでした。1月に元気をいただいたのに足を運べず、ずっと申し訳ないもやもやした気持ちでおりましたが、最後こそはと参戦いたしました。ありがとうございます。あんなに手探り感満載の第1回と同じ回と思えないほど満員の会場は期待でいっぱいの空気で、隣の女性がこの回を本当に楽しみにしてらっしゃるようで、ワクワクしながら舞台を楽しそうに見ている様子がとても印象的でした。 まさか優子師匠がお出になるとは。特別ゲストに全くピンときていなかった私は本当にびっくりしました。皆さんは分かってらしたみたいですね。かしめさんはご機嫌トークの時も落語をやる時もニコニコしながらやっていて本当に楽しそうだなと感じます。1年の間にかなぶんさんも2つ目になられて、もうマガジンの講座には上がられないのは少し寂しくも感じましたが、まだ寄せでかなぶん改め文吾さんの話を聞けていないので早く聞きたいです。優子師匠と大福さんの浪曲コントは最高で、文菊師匠の破りを聞いて以来の泣き笑いですっかりメイクも落ちました。優子師匠最高。小さいお体から大勢の人を引きつける魅力があふれていました。大福さんのものすごく優子師匠を気遣いながら一緒にやってらっしゃる様子が優子師匠への愛と敬意を感じます。そして大好きな玉川峰子師匠、今日も可愛い峰子師匠。先日沢村豊子師匠を初めて拝見して、峰子師匠はクールな感じのお三味線なんだなぁと感じました。何人かの曲師の方を拝見すると少しずつ特徴というか味が分かって面白い。浪曲界は普段は舞台の真ん中に立たないお三味線の師匠方も魅力的な方ばかりなんですね。もっといろんな師匠を拝見したい。私事ですが、その後大叔母は夏に亡くなりまして、とても大切な人だったのでしばらくはとても落ち込みました。日常を過ごしてはいるけど日常を取り戻せていないような毎日でした。人間面白いもので、よし落語を聞きに行って元気を出そうと思ってみても、やっぱりしばらくは寄席や落語会に足を運べませんでした。少し寒くなった頃からだんだんと出かけられるようになりました。行けばいつも待っていてくれる。長年行き慣れた喫茶店のようにほっとして心が癒されます。演者さんの方は大変でしょうが本当に元気づけられます。最近は行ったことがない会、会場にできるだけ行ってみるというのをやってみています。最終回に参加できて自分の中で一区切りついたような気がしましたが、なかなか言葉としてまとまらず感想が遅くなって申し訳ありません。ということで、どうぞご自愛くださいませということでいただきました。ありがとうございます。長いメールありがとうございます。まあ、やっぱりお客さんと共に、物語が紡がれていきますからね。演者さんとの物語もそうですしね、まあ、ご出生様ですけれども、やっぱりあの時こういうの聞いてたななんていうのも思い出になりますのでね。これはまあポッドキャスト聞いてる方もそうだと思います。 あの話聞いた時って夏だったなとかね、なんかあそこ行く時ポッドキャストで聞いたなとかね、いろいろあるかとは思いますけれども、メールありがとうございます。皆様もしぶらく @gmail.com まで、まあ、初めての方からのメールが2通届いたらポッドキャスト配信しようかなと思っておりますので、ぜひこれ聞いている海外の方、地方の方、都内の方でも構いません、責任感を持ってメール出してくださいね。お待ちしておりますよ。さあ、別に今の話があったからというわけではありませんが、今日配信いたしますのは、まあ、ちょっとね、死期を悟った人のお話でございますと言ってもそんなに悲しいお話でもございません。というわけで、もし自分が死んだらなんていうお話です。演じるのは立川寸志さん、44歳で落語家に弟子入り、段四郎師匠のお弟子さんでございます立川寸志さん。落語には若い頃から触れていましたが、現在50歳過ぎでも2つ目でございます。流れるように歌うように気持ちよい落語をやってくれる寸志さん、今月は1月14日月曜日祝日、2時から4時の回でトリを取ります。番組は春風亭桃江師匠、林家彦一師匠、立花屋文造師匠という、もう本当に中堅どころ、もうこれは海鮮山鮮の、とんでもない師匠方の3人の後に立川寸志さんトリを取るということで、どうなるやら分かりませんけれども、この寸志さん鳥の会、ぜひ皆さん足を運んでいただいて、まあお時間があれば夜のね先達師匠の鳥の会まで残っていただければ幸いでございます。さあ、立川寸志さんでございます。
お運び様で誠にありがとうございます。我々、話の方ではよくケチな方のお噂を申し上げます。ケチな人というのはわざわざ笑うためにお金を払って電車に乗ってここに来ないわけですね。そういう人というのはうち、でもって、ただで奥さんに脇腹の腹をこうくすぐってもらうとか、そういうようなことで笑っているなんてことを我々よく申しますが、私そう思わない、そんなことないでしょう。いや奥さんにくすぐってもらっても笑えないよ、なあ、ケチだからどうだから。いや、ケチな人っていうのはもうそもそもね、あんまりね、笑いそのものに興味がないと思うんですよ、ね、だからほら、ケチな人っていうのはこれ私の持論だけど、皆さん別にうなずいてもうなずかなくてもいいんですけど、ね、なんつったらいいのかな、もう日々その経済性のゲームにもう真剣に向き合ってるんですよ、瞬間瞬間、ね、いやだからもうそんなね、笑ってる暇がないの、笑うこともいらないぐらい真剣に生きてるんですよ。でそういう人は落語は聞かないのね。だからここにいる人はもっと余裕があるというかね、心にも財布にも余裕があって、まあ、人に、笑わせてもらおうというね、ある意味このなんだろう、他力本願なそういう方々、いや、まあ、悪口になってってますけど、まあ、そういう人だと思うんですよ。だからそのケチな人というのは割とこうなんていうんですかね、アイデアマンみたいなところがあると思うんですね。いろんなことをもうそんなことすんだみたいなことを実行しちゃうのがケチな人だと思うんですよ。私のね、会社勤めしてた頃の先輩なんですけれども、お昼ね、ちょっと慌ただしくランチを食べに行くじゃないですか。でもう、あ、時間がないですね先輩って言って、そうだな、もうな、1時からの会議、あれ早くしないと、あの OHP とか支度しない、 OHP 当時ね、まあ、OHP とか支度しないといけないから、もうちょっと早めに行かないといけなかったんだ、忘れてた、まだ出てこないと、もう早くそれ食べちゃい、じゃあ食べますわーって食べてね、じゃあ立ち上がろうね、行こうとねしたところでコーヒーが出てきたんですよ。まあそれ、ああ先輩、これあのランチのコーヒーついてるんだ、あそうか、飲んでかないとしょうがねえなって、まあ、ケチな人ですからどうしても飲みたいらしいんですね、飲んでかないとしょうがねえなって、いやもう僕いいです、ちょっと先会議室行ってますんで、ゆっくり飲んでください、いやいい、俺も行くからってね、そのもう熱々のコーヒーをですね、こう3分の1ぐらい水残ってるこうコップにバーって入れて、ゴッゴッゴッゴッパーンって飲んで、最高かって言ってね、一緒に来てくれたわけですけれども、そういうことする、いやしないでしょ、いや思いもよらなかった、残してもね行けばいいんだけど、そういうことをするわけですよ。だから昔からやっぱりね、そのケチな人というのは、アイデアがあるわけでございまして、ある大きな商家でございますね、奉公人がたくさんいるところ、1年365日、ご飯のおかずを考えて、なんとか、こう安く納めたいと思ったんでございますな、ちょうど向かいがうなぎ屋さんでございましてね、このうなぎが焼けてくる匂い、その匂いをおかずに昼のご飯を食べようと、そういうふうに決めたわけでございますね。昼時分になりますと奉公人が集めまして、さあ、はい、みんなお膳について、そろそろね、向かいのうなぎ屋でうなぎ焼き始める頃だからさ、もう今日はね、風向きがいいから、時期に流れてくると思うぞ。そう、箸と茶碗持って待ち構えて、私も持つから大丈夫だ。さあ、来たぞ、の。存分に嗅ごう、なあ、おお、いいな、香ばしくて、おまんまに合うだろう、なあ、いいね、ご飯が進むね、うなぎの焼いた匂いというのは。でも今日のうなぎはちょいと細いかな、なんてんでね、匂いでもってうなぎの太さ細さが分かるのはまあ大変なもんでございますけれども、月の締め日の前になりまして、向かいのうなぎ屋がやってまいりまして、ごめんくださいまし、ごめんくださいまし、はいはい、おう、なんだい、うなぎ屋さんじゃないかい、どうしたい今日は、お勘定をいただきに上がりまして。勘定、冗談言っちゃいけないよ、お前さんとこからね、うなぎをあつらえるような贅沢なことはしたことはないよ、いやそうじゃございませんね、こちらなんでございますが、ご覧いただいて、なんだよ、これ勘定書きかい、一つ1円50銭なり、ただしうなぎの鍵代、うなぎの鍵代、なんだいこれ、 お宅様ではなんでございます、お昼時分になりますというと手前どもがうなぎを焼き始める、それに合わせましておまんまをこう召し上がってるようでございまして、また不思議なもんでございますな、そういうことをされますというと普段タレ2度漬けで済むところが3度漬け4度漬けになるんでございます。不思議なものでございますが、これじゃあ商売にならないということで、手前どもの主がお勘定いただいてこいということでございまして、そうかい、お前のところの主もなんだな、随分しっかりしてるね。紹介紹介。いやでもね、嗅ぎたくなくても風向きによってこう匂ってくる時があるんだよ。その分まかんないかい？まかんない。あ、そう。分かった分かった。じゃあいいよいいよ。嗅いじまったもんな、しょうがない。おいおい、すまないけどね。1円50銭だ。あ、細かいので持ってきておくれ。巾着入れてな。そうそうそう、それでいいや。はいはいはい。はい。じゃあこれだがね、頂戴していただきます。ダメダメ、手出しちゃ耳出しな、音だけ聞いて帰んな、なんて、まあ粋な小話でございますけれども、まあケチな人というのは落語の話題になることが多いようでございまして、まあケチだしみったれだしは嫌だ、いろんなことを言われながらこしらい上げました寝台、これをせがれに譲りますと、このせがれの方が、うまい具合にまたお父っつぁんを見習ってケチに徹するかと言いますと、なかなかそうはいかないようでございまして、番頭さん、ここ入ってそこ座っておくれ。いやね、お前さんにちょいとね、相談があるんだがな、私もね、ケチだしみったれだいろんなこと言われながら、これだけの寝台こしらえました。もう年だ、そろそろお迎えが来る頃だと思ってな、この寝台を誰に譲ったらよいかと思ってな、うちにはせがれが3人いる、金に銀に鉄だがな、この3人のうち誰がいいかと思ってな、まあ長男が継ぐのが一番いいんだろうけれども、私はそうは思わないよ。この寝台をきちんと守ってくれるんならば次男でも三男でも構わないんだ。どうかね、お前さんの眼鏡でもってみて服装のないところ誰が一番よいか教えてもらいたいんだが、どうだい。旦様、申し訳ございませんが、私は奉公人でございまして、そのようなことを申し上げるわけには参りませんね。なんでございますな、お三方とも大変に良いお人柄で。いやだから世辞を聞きたいんじゃないんだよ。どうだね、この三人のうち誰が一番良いか。それでは旦様、お三方をお試しになってはいかがでございましょうか。試す？なんだい、試すって何試す。さようでございますな、当家に一大事が何かありました折にどういうお金の使い方をされるか、それをお聞きになってはいかがでしょう。なるほどなるほど、何かことがあった時にどういうふうに金を使うか。ああなるほどな、これは了見が知れるな。もうどうしようかな。じゃあいいやいいや、私がね死んだ時にどんな弔いを出してくれるか、それを聞いてみようじゃないか。そしたら了見がわかるだろう。そうしよう。まあ、どうぞ、店に3人ともいるんだろう。じゃあね、1人ずつ来るようにそう言っておくれ、頼んだよ。そうだな、どんなことを言ってくれるかね、せがれたちは。金来たかい、こっちへ入っておくれ。お父っつぁん何かご用事でございますか。まあ大したことじゃないんだ、そこ入ってそっち閉めてな。いや実はお前に聞きたいんだがな、私が死んだら、どんな弔い出してくれるかな。まあお父っつぁんもそろそろ年でな、そういうことを考えないといけないんだよ。どうだい、どんな弔い出してくれる。お父っつぁん何かと思いましたらそのようなことでございますか。いや番頭が何かお父っつぁんお試しになることがあると申しておりましたんで、一体何かなと思いましたら、そのようなお弔いなぞと、そういう不吉なことはもう少しおめでたいことでぜひ。いやいやいいんだよ、これ私も承知だから。どんな弔い出してくれる。さようでございますか。それでございましたら私も忌憚のないところを申し上げますけれども、なんでございます、お父っつぁんさすがに、この赤西屋の寝台でございます。まああれだけの寝台があって、あれっぽっちの弔いなんと、そういうふうに後で後ろ指を刺されるのは私もつろうございますんで、もう精一杯目一杯盛大な弔いをさせていただきます。あそう、目一杯な。じゃあ一体どんな弔いなんだい。はい、まず通夜でございますが二晩行います。あそう、 通夜の前夜祭があるということが、あ、なるほどね。それでね、で弔いなんでございますけれども、これはなんでございますね、まあ手前どものこの旦那寺では世もございますので、やはりたくさんの方いらしていただきたいと思いますから、大きなお寺、千葉の増上寺ですとか厚木寺の本願寺、あの辺りを借りましてでございますね、盛大にやりたいと思いますけれども、まあこれ、そろそろそろそろ皆さんで行きますというとちょうどお昼時分になるとは思うんでございますが、まあお腹の減った方もいらっしゃるかと思います。まあそういう方に、まあおむすび握ったものをそのあたりに置いとくなんということは、これはどうも手前どもではやはりしにくいことでございますから、やはりなんでございますね、それ相応の料亭のそれ相応の職人が腕を振るいました一流のお料理をお膳でもってずらーっと並べると、そのようにいたしたいと思います。まあそれでもなんでございますね、お酒を飲まれたいという方もいらっしゃるかと思いますが、まあそういう方でございましたら徳利を並べるというわけには参りませんので、そうですね、土瓶ですね、土瓶にお酒を詰めまして、それに赤い糸キュッと結びますというと、これが印でございます。土瓶のお酒を茶碗か何かでやっていただくと、まあそういうことにいたしました。あ、お父さん、ご婦人でございます。ご婦人というのはああいうところで料理に手をつけることが少のうございますんで、やっぱりこれはお土産をお持ち帰りいただきましょう。あのね、踊りのおさらい会をやってんじゃないんだよ。お土産なんかいるかい？いります、お父っつぁん、興味お土産ぐらいないとバカにされますんでね。まあお土産と言いましても、やっぱりこれなんでございますね、競技の折につつむなんてのはどうにもいけません。手前どもではそういうことはできませんので、やはりね、重箱をこしらえましょう。黒漆の本塗りでございます。そこに金でもって手前どもの門を散らすという、これはなかなかいいもんでございますよ。パカッと開けますというと中は朱塗りになってましてね、でそこのところに蓮の葉の内物、今坂羊羹、煮物、焼き物、ご飯と、これがだんだんだんと3段になっておりまして、あ、それでもそのままお持ち帰りいただくのは無理でございますから、やはり風呂敷ですね、風呂敷もこしらえましょう。はい、で風呂敷こしらえにしましても、木綿ではやっぱりあれでございますから、丹後ちりめんのいいものをこしらえまして、それにも紋を染め抜きます。それで四つ湯脇にいたしまして、お座布団の前へ前へ前へ前へと、こういう風に置いていけばでございますね。まあなんとなくも形にはなるんじゃないかと思いますが、お父っさん、そうです、お車代でございますね。お車代、まあお車代、まあ近くからね来る方、遠くから来る方、いろいろいらっしゃると思いますけど、まあこれは軒並みということでございまして、そうですね、今日1万円でもあれば、なんとかもうどういっておくらでも行ったり帰ったりできますので、はい、1万円を入れることにいたしましょう。こういう小袋にすっと入れましょう。ああ、お父っつぁん、小袋、あ、小袋も作りましょう。はい、小袋を作りまして、横に黒い線が1本入っていて、これまた門が入っております。御車台赤西屋などと書いてありまして、まあそれを先ほどのでございますね、この、お土産の上上上上と置いておけば、これでお忘れはないかと思います。そうですね、まだ大体ここまでやりましたら皆様ご満足いただいてお帰りいただけると思うんですが、当たり前だよ、当たり前ですよ。そんな弔いがあったらね、私が出たい。でお前それ一体いくらかかるんだい？さようでございますね、まあ料亭のことを言ってますね。でこれを作りまして、あれを作りましてでございますから、大体一人10万円ぐらいには収まるのではないかと。で何人呼ぶんだい？さようございますね、まあ、少なく見積もりまして5000人、多く見積もりまして8000人というところでございます。あ、そうかい、じゃあ8000人の皆さんに1人10万円ずつつけてお帰りいただくってのかい？それがお前の考えた弔いかい？あ、そう、はい、わかりました、あっち行きなさい、あっち行きな、あっち行けばか、お前が生きてる間私は死なないぞ。たくなあ、人の死んだよ、なんだと思ってやんだもん、無駄に使いやった。あ、真の像が痛い、ああ怒ると近頃これが痛くてしょうがねえんだ。あ、そこにいるのは誰だ？あ、銀か銀なのか、こっちへ入ってきな。おや、お父っつぁん、あらまあ、顔の色が悪くて大丈夫んや、お父っつぁん、油汗かいたりなんかして大丈夫？お父っつぁんね、お父っつぁん、お父様、パパン、何だパパン、胸がまた痛くなる。お前な、聞こえたかもしれないがな、お父っつぁんが死んだらな、どんな弔いを出してくれるか今聞いてんだがな。いや、兄貴が言ってましたね、バカなこと言ってたね。何？通夜を二晩やら、あんなものやったってしゃあねえやね。通夜なんてのは一晩で十分だ。おお、そうそうそうそう、なかなか分かってんじゃないか。そうだね、通夜は一晩で十分だよ。そうだよ、あんな湿っぽいものは一晩でパーッと済ましちゃってね、それでもって弔いをこう割ってんでやりたいね。 ワッテンでやりたいのか。やりたいんだよお父っつぁん。私はね、もうね、あんまりね、人と同じことはやりたくないの。こういう人間ですからね。もうね、弔いを私が仕切るとしたら、もう古今未曽有な前代未聞な、見た人の口がパカッと開いて塞がらないような、まあそれぐらいのもう派手で賑やかで美しくて色っぽい弔いをしたいね。色っぽい弔い、そうそうそうそうそう。まずね、弔いのその日になったら、バーってんでうちの周りに、紅白の幕を張り巡らします。大売り出しをしようてんじゃないんだよ。なんだって紅白なんだよ。弔いはお前苦労しろと決まってんだよ。決まってるところをしっくり返すのが私のやりたいことなのね。お父さん、紅白の方が派手でいいよね。ウキウキしてくるからね、その方がいいと思うんだよ。でね、まあ弔いの方に行きますでしょ。弔い先ども一番手っていうのがいるね。ね、花のところを切っていくわけだけれども、まあ大体格好が黒紋付き羽織袴なんてとこだけどもね、さあそれじゃ面白くない、地味だからね。私の考えた弔い先ども一番手っていうのはなかなかいいよね。飛びの頭連中の木槍ね、これでいい行こうと思うんだ。いいよね。ここで、反転を着込んで赤い線が入ってんだよ。それがまたいいよね。ね、でね、黒骨ボタンのこう扇を半開きにしてね、野草を組んでもらってね、こんななってね、みんなでこうね、練り歩きながら木槍だよ、やれーやれよーなんてね、息でいいね、お父っつぁんね、これね。その後に手こまいが出る。手こまい、手こまいが出る。そうそうそう、お父っつぁん手こまい知ってるでしょ。女の人が綺麗にやるんだよ、こう男曲げって言ってね、こうでちょんまげみたいな曲げ言うんだけど、またこれがいいんだよ。でもね、女の子っつったってそこら中のね、町っ子を集めてくるわけじゃないんだよね。吉祥新橋柳橋で一流どころの芸者を割ってんで集めてね、揃いの着物を着てもらう。金糸銀糸が入ったね、このね、縫い取りが入ったいいものを着て、それでもってたっつけばかま履いて、草履をちょこんとつっかけの、後ろのところにはね、火の用心と入ったこうね、こうね、印籠が入っていて、でこれがいいんだよね。左手に提灯、右手にね、この金棒を持ってさ、これを月々出てくるんだ。みんなでもってシャンコーンシャンコーンシャンシャンコーンなんて、これ息でいいやね、お父っつぁんね。その後に出汁を出そう。お前ね、人の弔いを祭りかなんかと間違っちゃいないかい。お父っつぁん、祭りですね。祭りに決まってるんじゃないの、こういうものはね。いやいやいや、でもね、お父っつぁんで出汁を出すってもね、その上に人形が乗るでしょね。当たり前のものじゃつまらないよね。牛若丸と弁慶とか熊坂大太郎長藩、あんなものはつまらないから考えました。お父っつぁん、お父っつぁんの人形を作ります。お父っつぁんそっくりの人形、いいよ。お父っつぁんで、ね、白髪でしょ、真っ白な白髪で持って父さんの着物かなんか着てね。でお父っつぁん感情高いからさ、こうそろばん持ってね、こうやってね、今にもね、あれおかしいななんて、こう、なんてやってよ、なんて。でお父っつぁん陰謀だから口が曲がってるんだけど、なんてやってるところそっくりに作ってもらおうてんだよ。それでもってね、それがこうね、出汁に乗るでしょ。でそれがこう引っ張られて出ていく時が、でこれすごいよ、屋台の打ち込みで出るんだよね。鐘太鼓ね、笛なんていうものが鳴ってくるのがまたにぎやかでいいよ。てけてんてんすけてんてんすけてんてん、ちひりちひりぴどどん、ててつくてんてんてんてどすけてんてんてどすってんてん、ちきちってけてんつくすてつくてんどんどん、おひゅひやりひゃいとろひゃいとろひゃいとろひやりいりちかちゃんちゃんどどてんてん、なんてね、こりゃいいやね、お父っつぁんね。それでね、それでね、四つ角のところに来たりなんかすると、これがね、またがらりと調子が変わるからいいんだよ。正殿から鎌倉、またこれがね、物悲しい笛の音がたまらないよ。とひゅひゃらひりちひりひゃらひりちひりおひやりつちかちゃんちゃんどうどてんてんなんてね、これいいやね。でね、でね、お父っつぁんね、こっからが面白いのね。ね、でそのね、お囃子に合わせてお父っつぁんの出汁の人形が動きます。どうこれいいでしょう、これね、こうこうこうやってお父っつぁん、おひゃいとおろおひゃいとおろおひゃいひゃいとろひゃっとひゃららちかちゃんちゃんどどてん。なんだこのどどてんってな。いやね、ここで出汁の人形高いところに乗ってるでしょ。ね、町内巡り歩いているうちに電線に引っかかってどどてん。バカなこと言ってんじゃないよ。その後にみこしが出る。いよいよ祭りだな。いやだ祭りです。いやそうなんだよ。いいよ、これはね、これはね、町内の若い人に頼みましょうね。揃いの浴衣着てもらって、尻はしょって、で半額を見せて、肩が入る足並みが揃うね。これ威勢がいいんだよ。わっそわっそわっそわっそわっそわっそわっそなんてね、これいいね。まあまあな、そうするとね、お囃子の方もガラリまた調子が変わるんだよ。これんよ、てんてんてれつくてれつくつてれつくつてれつくつあてんつくつくつくてれつくつくつくてんつくつくつくてれつくつくつくてんつ ンスタンスタンタンタンタンタラつくつヒリヒリヒットのヒアリアヒヒリヒリヒットのヒアリアヒヒリトロヒリトロヒアリアヒピンドンストドンストドンストドンストワッソワッソワッソワッソドンストドンストドンストドンストチャンチャラチキチャラチキチいやチャラチキチチャラチキチあチャンチキチキチキチャラチキチキチキチャンチキチキチキチャラチキチキチキスチャンスチャンスチャンスチャンチャンチャンチャンチャラチキチワッソワッソワッソワッソドンストドンストドンストドンドンワッソワッソワッソワッソテンテラズクスケテンテンうるせえいつまでやってんだお父さんこれいつまでもやってないいやこれがねあのねいや俺ねもうねもう町内の外れの方まで来るでしょでそうするとねもう今まで来た出てきたあの飛びの連中でしょ飛びの頭連中にてこまいに、このねねね出しに、そのねみこしねそれがよねね揃うというとねそれを待ち構えていた花火師がこれぐらいの大筒に火を入れるシュルシュルシュルシュルシュルシュルシュル上がった上がった上がった上がったい赤西やドドーンなんてね金と銀の髪がキラキラキラキラキラって舞い降りてくる途端に地上の方からはスモークの白い煙がもくもくもくもくお父さんのねあの棺の取ったゴンドラがスーッと降りてくるというと途端に後ろから100万羽の鳩がバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタってね女の子が黄色い歓声を上げるんでキャー素敵赤西や死んじゃったのざまみろなんて言われてさにぎやかでいいやねお父さんねその時にドラが鳴るドラなんだってドラなんぞ鳴るんだよドラはお父っつぁんつきものでしょお別れにはドラがつきものね船でも何でもそうじゃないのドーンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャン鳴るってえとねと辺りが静かに静まり返るそこに出てくるのが親族代表ね長寿というのを読み上げるんだよ長寿勝者失滅へ者上利とは言いながら誰か長寿の長からんことを祈らざる者あらんやここで国庁三丁目赤西明治兵衛君普段金券を旨とし粗食に甘んじただただ貯金額の増額をのみ人生の娯楽となしおられしが栄養不良の結果あの世の客となり今またここに出汁の人形と相なるあ人生面白し愉快なり一同万歳あっち行けバカなあと嫌になってきたよまた胸が痛くなってきたおい誰だそこにいるのは鉄か鉄なんだなこっち入ってきな、なんだよお父っつぁん用ってのは なんだうるさいねお前はお前聞こえてたかもしれないけれどもな兄貴と海たちみたいなこと言われちゃ嫌だぞ俺は私が死んだらどういう弔いを出してくれるお父っつぁん死ぬんだおーいつにする何だいつにするってのなんだってそんないつにするなんていやお父っつぁんねこういうのね早割りっていうのがなうるさいよそんなことやだよいつ死ぬかわからないけど、まあ、死んだらどうするかって話だよ、まあ、しょうがないからやろうかやろうかじゃないだろお前しょうがないって言い方があるか私は親だよ親が死んだらお前ともないそうだなああいうのは誰も喜んでやるもんじゃないなしょうがなくやるもんかもしれないお前の言う通りだで、通夜はどうする通夜通夜やるの夜でしょ明かり代がもったいないからやめようそうか思い切ったなお前ななるほどねじゃあな弔いはどうするまあ弔いはまあね、やることにするけれどもそうだねお父っつぁん、出棺を10時と決めさせてもらいましょうなんかそこまで細かく決められるとなちょいと物寂しい気がするけどあそうかい、出棺は10時なんだねはい10時と決めておきまして、8時には出棺しちゃいますなんだってそんなことすんだよいらした方驚くんだそう驚くんですけどお父っつぁんそこですよね10時に皆さんぞろぞろやってまいりましょう申し訳ございません模様替えでございまして8時に出棺をしてしまいましたさようでございますか残念でございますな最後のお別れがしたかったんでございますがそれではこれ香典でございますどうぞ皆様お力落としなくはいどうもありがとうございますどうですお父っつぁん香典は残る酒も食事も何もいらないそしてさよならですよいいでしょう偉い偉いねお前お前が一番私に似てるよいやよかったよかったそうかそこまでお前が考えてるとは思わなかったな、それでそれで、それでですねまあ棺なんですけれどもねどうせもしちまうもんですからねわざわざあつらえるのもあれですから、物置にある名付けの樽でご勘弁ください名付けの樽ちょっとあれ匂わないかいあいいか死んじゃってんだもんな、いいやいいやあそうかお前なんだなお父っつぁんをその名付けの樽に入れて親孝行なんてお前シャレを言おうと思ってんじゃないか いやでもそれはいいからな、分かんないならいいんだよ。それでそれで、いやそれで中に入れるもんなんでございますけれども。でもそこまではいいだろう。中に入れるもんなんていうのはな、お前葬儀屋に行きゃいくらでも売ってんだろう。お父さん今何とおっしゃいました？え、葬儀屋に行きゃ売ってんだろう。お父っつぁんのお言葉ともは思いません。え、お父っつぁん売ってるということはお足を出さないと手に入らないということでございます。いや、これはもったいないですから、新聞紙で勘弁してもらいます、新聞紙な、なんか引っ越しの瀬戸物になった気分だな。まあまあそれはそれでいいけど、そうだな、新聞紙にしときゃこうバーッと火の燃えも早いからな、よく燃えるかもしれない。それでそれで、で蓋を閉めましてガンガンガンと釘で浮きつけまして、それでもって荒縄で四つ湯沸き、罪人みたいだな、それから、それでですね、その荒縄のところにですね天秤棒を刺しまして、こうやって運ぶわけでございますけれども、まあまあまあまあ、それも分かってるよ。人足かなんか雇ってんだな。お父っつぁん今何とおっしゃいました？人足かなんか雇うんだな。お父っつぁんのお言葉とも思えません。え、人足を雇うということはお金を払って来てもらうということでございます。まあそんなもったいないことはできませんから、私が担ぎます。ああそっかそっか、お前が担いでくれりゃ私は嬉しいよ。ところがでございます、お父っつぁん一人で担いでおりますというと、これ後ろをずることになりまして、樽が壊れたりなんかすると危のうございますんで、申し訳ございません、一人だけ雇いまして、片棒を担がしたいんでございますが、よろしゅうございますか。あ、そんな無駄しちゃいけない、片棒はお父っつぁんが担ぎます。
聞いていただきました、立川寸志さんで、片棒というお話でございました。この片棒というお話、落語の中では非常にメジャーなタイトルでございますけれども、まあ、初めて聞いたという方はね、いらっしゃるかと思いますけれども、まあ、大体は長男が、まあ、無難、次男が、まあ、ちょっと頭おかしくて、で末っ子がもう超堅実っていうね、一番ケチっていう、まあ面白い順番ですよね。で、意外とね、遊んでる風の次男っていうのが、あ、お父さんの、まあ、ご機嫌を、あ、なんか取れそうかなと思ったらかなりエスカレートしていくとかね、まあ、不思議な話なんですけれども、ちょっとね、落語聞きかじったことのある方、あるいは片棒他の方ので聞いたことある方はですね、いろんなところの違いというかね、随所に工夫が見られたと思います。これも、寸志さん、ま、独自のルートでお稽古していただいた、ま、片棒ということでございます。やっぱ落語ファンの楽しみとしてね、この話この人のオリジナルで編集したのかなというものと、あるいはその話をもらった師匠の、まあ、系統のお話なのかなとかね、どこからどこまでがその人のもので、どこまでが先人のものかというのがね、結構気になるところだとは思うんですけれども、やっぱそういう、あ、なんかこれってもしかしてあの師匠の方かななんていうのが分かってくると、またまあこれは10回目くらいの楽しみですけどね、マニアはそうやって楽しんでるっていうところもあります。登場人物の名前とか、まあね、刈り込み方とかね、まあそういうところでも結構個性が出ているというかね、微妙な違いですけれども、まあ、ファンはそういうところですかね。というわけでこの寸志さんの流れるように本当に気持ちのいい、ただね、やっぱり寸志さん本当に歌い調子で行くところとお客さんに直に語りかけるところ、微妙に言葉遣い変えたりしてるの分かりますかね。デスマスで喋ってるところがあるかと思ったら、だってそうでしょっていきなりね、お客さんに語りかけたりとかっていうところもあったりとかして、まあ、そこでお客さんは、あ、今ちゃんと自分に向かって話してくれてんだなっていう、お稽古じゃないんだなっていうのも分かるし、ずっとね緊張感を持って、それでいてこう笑えるように、それ空気作りをね、やっぱ講座に出てその現場で、対応するっていう、この寸志さんの、まあ、芸人力っていうのもねすごいなと思います。 まあ、本当にこの方の落語っていうのはね、聞いてて気持ちいいし、まあ、スーッと頭に入ってきて想像が広がっていくというこの気持ちよさ、たまらないものがありますね。まあ、中でもやっぱ立川流でも、本当に若き日の男子師匠に惚れた人のお話をもらってるっていう感じがね、すごくするので、ぜひね、寸志さんこれからも追いかけていただきたいなと思いますけれども、だって枕もね、皆さんお聞きになりました？あのケチな人ってアイデアマンなんだっていう補助線一本引きましたよね。サラリーマン時代にコーヒーをねクッと飲んでた、あのケチな人というかね、その先輩で、そのアイデアマンだっていうことが、実はケチな人はケチをしたいんじゃなくて、どうやったら出費を防げるかってことを考えることが好きなんだっていうことに変換されるわけですよね。なのでそこからうなぎ屋の匂いでご飯を食べるというね、非常に古典的な小話ですけれども、自然にそこに入って、赤西家ケチ兵衛のその片棒というお話に入ったわけですよね。でそうなるとこの三兄弟が考えていることもアイディアなんだっていうことがわかるわけですね。ただ、ケチな人の子供で、あれなんか堅実、あるいはお金使いすぎ、見栄張りすぎとか思うかもしれませんが、3人ともアイデアマンっていう血は引き継いでるんだっていう解釈になるわけですよね。この辺の工夫というのが、まあ、寸志さんオリジナルで僕はもううなるんですよね。大好きだなこの人って思うんですよね。この寸志さん1月14日月曜日2時から4時の渋谷落語にご出演です。渋谷落語1月は11日から11、12、13、14、15と5日間連続10公演。まあ今月もね3連休あるんですけど、やっぱ連休お客さん入んないんでね、ぜひ皆さん渋谷落語に来ていただければと思います。本当にお願いをいたします。お友達を連れて、あるいは会社の落語研究会で、あるいは本当にカップルでと、あるいは一人で、侍のように来ていただいても構いません。一人でも多くの方にこの渋谷落語の落語を聞いていただきたいなと思っております。まあ演者さんじゃなくてもね、土曜日しか空いてないから土曜日行こうなんていう聞き方していただくのもいいかもしれないね。私も会場で皆さんのことをお待ちしております。あとはね、この番組の感想はしぶらく @gmail.com まで、あるいはハッシュタグカタカナでしぶらく、こちらの方で、ツイートしていただければ大変助かりますね。皆さんのご来場本年も心よりお待ち申し上げております。